絶対奉仕っていうのは無条件で神様の願いを汲み取ってさせてもらうという気持ちだから、条件つけたらダメよね。だからどんなことでも全体にとって必要なことを自分が汲み取って選んだら、それを一生懸命させてもらうだけでいいんだよね。だから過去の貯めた思いを預ける方法ってね、これもやっぱり自分が選ぶの。人が勝手に選んでしてくれない。だから神様も勝手にするの違うね。みんな自分が決めることだから、自分が神様に預けないとだよね、過去の思いを全部ね。その上手下手がみんなあるのよ。だから人を相手したらダメよね。いつも神様だけを相手にしてないと間違う。感謝も神様に捧げる感謝で、プラス事項の心になるのも、神様のプレゼントはプラスばっかしだからってね、何があってもプラス受けないとダメだからプラス事項になるで、絶対奉仕っていうのも神様に預けるためだからね、神様のお願いだけを生きないとだ。だから人に言われてとかね、人のためにとか、こんなんもう関係ないのよね。これは神様相手にしてないから、何分与える生き方取ってる言うたってね、人に与えたって自分の思いは人に与えていくだけ、消してくれない。人に与えた分はまた自分に戻ってくる。一時的に思いが軽くなるけど、その思いまた自分に回ってくるから戻ってくる。神様に与えた分だけが思い消える。だから消してもらえるとこへ預けていかないとダメね。神様に与えた分だけが思い消える。神様に与えた分だけが思い消える。神様に与えた分だけが思い消える。神様に与えた分だけが思い消える。神様に与えた分だけが思い消える。世の中で与える生き方をとってボランティアで生きてるって言ったってね、人に与えるだけでは思い消えないから、必ず思い増えてくる。すると今度求める心強くなってくるね。こんだけしてあげたのにお礼も言ってくれって文句言いだす、ね、これ思い消えてないから報い求める心になるのがそこなんよね。思いが溜まっていくの。与えてるつもりだけど与えたってダメなんよね。神様に預けていかないと。神様に預けてこそ消してもらう。人に与えても一時的な楽はあるけど、ちょっとは軽くなるんだよね。でも戻ってくる必ずね。だから負けてしまうのよね、思いにね。だから思いのない自分になるまでね、やっぱり油断したら損する。思いを大きく消して真実の世界へ引き戻してあげようって言ってね、神様が働いている時でも油断したら損。今は我慢の岩戸を神様が開いて、大きい怒りを下ろして思いを大きく取ってくれてる時だけど、自分で勝手に思いを消すようになりなさいっていう、それは絶対不可能だからね。まず最初は半分ずつ順番に取って減らし続けてくれて、お祈りをできやすいようにしてくれて、山の岩戸も開いてくれて、怒りの側へ自分を起きやすいようにしてくれて、なおかついろんな方法をいっぱい神様が駆使して助けてるよね。どんなマイナスを消すんでも消し方もいろいろ苦労しながら消し続けてるよね。神様の助けの方がものすごい大きいよね。ただそれ気づかないと大難を小難にしてくれるのにわからない。本当だったら大難が連続して出てくるのが当たり前なのに、それを湘南にしてもらっただけで文句言う人多い。またマイナス出てきたっていうのよね。 こんだけ祈ってるのまだマイナス出てくるって文句そうじゃないよね、逆なんよね。地獄の苦痛を永遠に味わわなきゃいけないような立場であって、ずっと地獄の苦痛が続いても文句言えないのに、この世生まれさせてもらっただけでも楽にしてもらっているよね。でこの世の一生が七八苦の連続で終わっても、万分の一か億分の一軽くして消してもらっているのにね、喜ばんのね。さらにこの七八苦が軽く済んでんのに、ちょっとしたことで不足言う、正反対ね。神さんの守りが助けがどんだけ大きいかって全然気づいてない。本当の神様がどういうものかってみんな知ってるのよ、本当はね。本当の神様何かってみんな知ってるのよ。もう一回自分でしっかりと再認識しないとダメね。本当の神様知ってる自分がいてるのよ、厳然とね。その自分が救われるのよ。思いの自分が救われるの違うの。思いの自分は消されるだけなの。本当の神様と一体の自分、本当の神様知ってる自分が出てくるのよ。思いを消されたら出てくるのよね。だから本当の自分が思いを消してほしいって言えるの。思いを消してもらって喜べるのよね。だから思いの自分を自分なんて思ったら大間違い。偽物を自分と思ってたらいつまでたっても救われない。思いを全て消し去ってほしいっていう自分が本当の自分よね。本当の神様を知ってる本当の幸せな自分がそうなんね。だから思い通りに生きようっていうのは偽物の自分よ。ひたすら恩返しに生きようっていうのが本当の自分、感謝の湧き上がる自分になる。本当の自分が思いを消してほしいって言える。思いを消してもらって喜べるの。ひたすら恩返しに生きようというのが本当の自分、感謝の湧き上がる自分。本当の自分が思いを消してほしいって言える。思いを消してもらって喜べるの。ひたすら恩返しに生きようというのが本当の自分、感謝の湧き上がる自分。本当の自分が思いを消してほしいって言える。思いを消してもらって喜べるの。ひたすら恩返しに生きようというのが本当の自分、感謝の湧き上がる自分。本当の自分が思いを消してほしいって言える。思いを消してもらって喜べるの。ひたすら恩返しに生きようというのが本当の自分、感謝の湧き上がる自分。本当の自分が思いを消してほしいって言える。思いを消してもらって喜べるの。ひたすら恩返しに生きようというのが本当の自分、感謝の湧き上がる自分。だから思いの自分から本当の恩返しの感謝の自分に戻るのにどうしたらいいかだけなの。恩返し糖水の自分だったら神様の世界に、本当の世界に戻れる。ここが神様の世界って感じる自分になるのよ。思いの自分はこんな五感六感の世界でね、対立のある差別のあるマイナスいっぱいの世界にいつも自分を置かなあたりもない。こんな虚しい世界に自分を置かなダメになってしまうよね。今日の世界はそうや。今日の世界は実体がないよ。あるように見えてるけど実体がないのよ、中身が。テレビに映ってる姿見ても、テレビの中にはまり込んだらそれが真実に思うかもしれんけど、外から眺めてたらよくわかるじゃん。テレビの画面の姿は偽物ってわかるじゃん。波の変化を画像に表しているだけ、実体ないってわかるでしょ。だから真実の世界に自分が戻ったら今日の世界は実体がないよね。 元から残像をつなぎ合わせて見てるだけの世界だから、言葉で残像を掴んでそれを避けためといて残像をつなぎ合わせてるような世界だからね、本当の姿は全部見てない。ちょっと記憶して残像を貯めてね、それをつなぎ合わせてるぐらいの見方だ。だから思いの色眼鏡を通して見てるだけっていうね、本当の無限循環の姿なんか見えてない。入れ子構造の姿は見えてない。今日の世界はみんな無から出てきたものは全部無に戻っていくってね。でも神様の世界にあるものは循環だよね、消えない。常に実体があって循環して消えること絶対な、永遠にあるのよね、実体があるのよ。本当にあるものを言葉通りに選んで受けるのと、言葉で作ってあるように見えて錯覚して受けて消えていくのとは違うのよ。だからどっちも言葉通りにはなるよ。本当の世界もそうよね、言葉通りに感じて受けるんだから言葉通りになるね。だ今日の世界もそうよね、言葉通りになるんだけど、実体があるかないかの違いがあるね。だから言葉通りになるっていうのはどちらの世界も同じよ。言葉が先なの。だから今日の世界でマイナスが多い時ほど言葉はプラスに変えないとダメだよね。過去の言葉が出てきているだけ。だからこれ反対した運命の奴隷よね。永遠に変わらないもんね。だから現実無視とかそんなんじゃないし、ね、先にプラスのことは使わないとダメ。言葉が先っていうふうにね、先にプラスのことは使い続けたら、あと移り変わる現実は過去の言葉が現れて消えていくだけよ。みんな自分の言葉で作った想像した作品だから眺めたりだけよ。自然に移り変わって消えていくだけだから。で古いものを早く形に表して消してしまえばいいだけよね。消すのも神様に預けたらすぐ消える。預けなかったら残っているから消えないよね。それで古いものから順番に出てくるようになるよね。だから今プラスのことは加え続けたからすぐにプラスに変わらないよね。過去のマイナスの言葉って先に残っているから、ね、今一生懸命プラス加えているのになかなかプラスにならないっていうのところよね。だから今現れてくるマイナスを早く消してもらう方法、これが取れたらマイナスがどんどん減るのよね。プラスに置き換えてもらえる。心っていう大きい器にいっぱい溜め込んだものをね、全部ひっくり返して出さないとあかんね。ちょっとだけ出してもね、ちょっとしか入れ替わらんでしょ。だから小さい自分を掴んでるとね、ちょっとだけ出してちょっとだけ入れ替えてもらう。大きい自分だったら全部ごそっと入れ替えない。だから自分の見てる世界全部自分の心の中の世界って言えばいいよね。みんな自分の心の中の世界がそう見えてるよね。だから自分の見てる世界全部をガラッと変えないとダメでしょ。小さい自分が人がって言うてる間はちょっとしか変わらん。自分の見てる世界全部自分の心の世界よね。自分の思いを周りに鏡に映して投影してる世界よね。だから全部自分の心の姿って言えばいいのよね。そしたら大きくカラッとひっくり返して消してもらえば。ここが一番大事かもしれんよ。思いを早く消す方法ですよね。小さい自分を掴んでる限りやっぱりちょっとずつしか置き換わらんからね。一方で減らしても一方で増えてるから 結局減らへんのよ。だから思いを減らす方法は大きくよね。どんなマイナスも全部自分の過去の言葉のマイナスよね。全部自分のマイナスっていうふうに受け止めた方がいい。でそれを神様に預ける方法がありがとうございますをひたすら捧げ続けたら、ひっついて全部神様の中に戻っていって消してもらえる。だから小さく掴んでたら、いくらありがとうございます捧げても小さくしかついていかんから、結局消えないよね、思いがね。だからここでやっぱり自分がいつも総責任者の立場に立つっていうのが大事よね。大きい立場に立つっていうのがね、大きい立場に立った時は大きく消してもらえる。全てのマイナス、自分のマイナス、過去のマイナスなんだって言えばいいよね。だからいつもそういうふうに言い聞かせないと損する。そしてありがとうございますを神様に捧げ続けたら、消え方が全然違うね。万倍億倍になるかもしれない、消え方が早くなる。大きく消してもらったらすぐ軽くなるよ。全てのマイナス、自分のマイナス、過去のマイナスなんだ、ありがとうございます。全てのマイナス、自分のマイナス、過去のマイナスなんだ、ありがとうございます。全てのマイナス、自分のマイナス、過去のマイナスなんだ、ありがとうございます。全てのマイナス、自分のマイナス、過去のマイナスなんだ、ありがとうございます。全てのマイナス、自分のマイナス、過去のマイナスなんだ、ありがとうございます。いつも大きく神様に預けて消してもらっている生き方になったら、自分にどんだけたくさんの思いがバッと来てもね、すぐスッと広がってしまう。そんな思いのない自分と同じになる。いつも大きく広げたらね、小さくなるから集まってきて凝縮されるんだよね。だからみんな心を広げただけで苦しみから解放されるというのはそうじゃね。山の頂上に立って広い景色を眺めるだけで、海岸に出て海を眺めるだけで、これ心を広げるから思いが拡散して軽くなって苦しみから逃れられるんだよね。だから狭いとこ見てると小さくなっていくじゃない、自分がね。自分が勝手に空間を狭めてしまうのよね。だ小さい自分になったら、溜まった思いがどんどん凝縮される。で苦しくなってくる。だから空間を狭めるだけ苦しくなる。だから自分を大きくするのがいいよね。宇宙が自分っていうふうにね、自分の見てる世界の全て自分の世界って言わないとダメ。気持ちを広げるだけですっと楽になる。神様の世界はもう一つすごいよ。結構構造的に大きくなる仕組みになってる。恩返しの絶対奉仕に来たら必ず無限倍にして返してくれる。恩返しの絶対奉仕っていうのは、自分の全部を捧げ尽くすからすぐに空っぽの自分になられる。そこへ無限倍にして与え返されるから、最初から無限倍にも受け取れんけど、与え尽くした何倍か受け取れるんだよね。それを練習するうちに無限倍になるね。だから一回り大きいレゴ構造的な自分に戻る。それを繰り返してどんどん大きい自分になっていく。だから大きくなるように仕組まれてる神様の世界はね。それで神様との一体感が大きく深くなっていって、幸せがどんどんどんどん大きくなる。今日の世界、思いの世界は逆よね。小さくなるように仕組まれてる。反対よね。小さくなるようになっていくのよ。思いをつかめば、ためただけ小さく小さくなっていく。 小さい自分を掴んでるのは思い溜まったらなるのよ、必ずね。それがもっともっとたくさん溜まったら、地獄のように穴があって入りたいっていう空間をどんどん狭めていく。世界が広がらないになるね。思い溜まったらね、思いの色眼鏡が黒くなったら何も見えなくなるのが当たり前、空間狭まるよね。思いがなかったら周りの光で素通しで見えてくるけど、だから小さい自分になったら注意せなあかんない。大きい自分に戻ろうとしないとね、思いに負けていく。実は思いに負けてる人みんなそうよね。小さい自分を主張するとき思いに負けるの、引っかかるのもね。だからちょっと大きい気持ちになったときは引っかからないよね。楽になっていく、そのにね。だから総責任者ってね、こういう生き方がいいのよ。常に絶対奉仕って、絶対奉仕っていつも全体への絶対奉仕なんですね。大きく全体を支える自分が絶対奉仕の自分。神様の世界の絶対奉仕、そうよ、全体を支えようとするから絶対奉仕になっている。バラバラじゃないよ、いつも全体の面倒を見ようとするのね。それで全体から大きく無限倍にして面倒を見てもらえる世界よね。だから自由っていうのがね、わがままは自由は思いの世界の自由だけど、神様の世界の自由は逆よね。自分の自由を全部捨てるのよ、まず。自分の自由を 100% 完全に捨て切るから無限倍にして全体から自由を与え返されると、自分は自分を縛ってるんだけど、周りが自分を自由にしてくれるのよ。何しても文句言ってこないの。どんなことしてもいいですよってね、自由にしてくれるのよ。無限倍に返してくる自由を。これが神様の世界の自由。思いの世界は逆よね。自分のしたいようにするから、周りの人も全部自分のしたいようにするからぶつかり合うよね。ぶつかり合うとみんな自由を奪われていく。だから自分の自由を完全に殺してしまうのが本当の生き方だ。したいことをするのは間違いよね。みんなが一番したくない嫌がることをするのがいいね。その方がみんなが逆に今度一番嫌なことを引き受けてしてくれるから、自分がしなくて済むようになる。だからこの自由の捉え方が虚の世界と本当の世界正反対。天使のように長女のように心はいつも自由に飛び回ってないとね。あの、あなってよかったね、あれね。みんな蝶々みたいになってしまって。お花を捧げるっていうだけで与え返してもらってるのよね。お花を捧げただけで大きいものを返してもらうのよね、神様からね。で、自由な心に、軽い心になってるよね。みんな蝶々のように飛び回る心になってる。天使の羽をもらって。まあこれも一つの練習になったのよね。どんどんどんどん楽になっていくのよね。羽で飛んでたら遅いからね。もっと早く飛べる方法が出てくるよ。自由自在に瞬間移動というのは、みんなまだ絶対奉仕にまでは行ってなかったもね、真似事だけで助けてもらってるのに、ちょっと真似事をしようとするだけで大きく助けてくれる。本当の絶対奉仕にならないと助けてくれないんじゃないんだよね。逆にちょっと真似事をするだけで大きく助けてもらう。感謝もそうよね。ちょっと感謝するだけで助けてもらってる、大きくね。本当はもうひたすら感謝し続けないとダメなんだけど、 ちょっと思い出した時にするだけでも助けてる。プラス事故になるのもそうだよね。ちょっとプラス事故に蹴るだけで助けてもらう。ちょっと奉仕の真似事するだけで助けてもらう。そして思いをどんどん消してもらう。思いを消えたら光入ってくるから、より輝いた大きい自分になってくるね。だから毎日毎日が大きく変化しないとね、幸せが毎日毎日大きくなっていかないと生き方が間違ってる。思いに負けたらそうよね。思いが増えてるときはね、やっぱり幸せが大きくならないよ。思いが減ってたら幸せが大きくなるよ、どんどんどんどん。バロメーター、思いが消えてるかどうかのバロメーター、ね、毎日毎日幸せが大きくならないとね。最初から新たなる無限の無限の幸せが無限無限にいっぱいいてね、これ言葉で言っても実感がないね。実感して自分の幸せでしょ。だから幸せがどんどん大きくなる実感が出てきたら、無限の幸せでもね、実感出てきたらものすごいことよ。それが無限の無限の幸せになってもっともっとすごいよ。さらに無限に無限にいっぱいでもっとすごいよ。これやっぱり実感が伴ってくるのが本当なの。だから毎日どんだけ幸せ大きくなっても、本当の幸せに到達するのは無限の年月かかるよ。毎日大きく幸せが変化するんだけど、新たな無限の無限の幸せが無限無限にいっぱいいてね、それが本当の実感になるまでに無限の年月かかるよ。そのぐらいの幸せは神様はいつも用意して与えている。だからどこまで受け取れるかっていう。だから新たに受け取るためには古いものを先にお返しして消してもらわないと。空っぽの自分になることや先にね。